南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難じらおうやもあえて共慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
はい、五章の、904ページ、904ページの、後ろから3行目、904ページの、最初からちょっと長いですけど、後ろから2行目まで、ですね、一緒に読みますね。はい、に山御勢御返事、天のり一袋送り旅おわんず、また大天御勢より天のりかしこまり行って候ろう、このところば身の部の竹と申す駿河の国は南にあたりたり、かの国の浮島ヶ原の組際よりこの海の国、はぎりのご身の部の峰へは百よりに及ぶ、世の道千里よりも煩わし、富士川と申す日本第一の綾木川、北より南へ流れたり、この川は東西は高山なり、谷深く左右は大石にして、高き屏風を立て並べたるがごとくなり、川の水は筒の中に合屏が矢を射出したるがごとし、この川の左右の岸を伝い、あるいは川を渡り、ある時は川早く石多ければ船破れて微塵となる、かかるところ過ぎ行きて身の部の峰と申す大山あり、東は天使の峰、南は高鳥の峰、西は七面の峰、北は身の部の峰なり、高き屏風を四つついたてたるがごとし、胸に登ってみれば草木心身たり、谷に下って尋ねれば大石連連たり、狼の声山に十万し、ましらの泣き谷に響き、鹿の妻をこうる音哀れしく、セミの響きかまびすし、春の花は夏に咲き、秋の好みは冬になる。たまたま見るものは山勝が滝木を披露姿、時よりより飛ぶらう人は
昔なれし友どちなり、かの昭山の思考が世を逃れし、心地竹林の七軒が後を隠せし、山も格やありけむ。峰に登ってわかめやおいたると見そらえば、さにてはなくしてわらびのみならび立ちたり、谷に下って雨乗りやおいたると尋ぬれば、誤りてや見る乱せりのみ茂り、伏したりふるさとのことははるかに思い忘れて、将来鶴に今この雨乗りを見将来てよしなき心も心思い入れて、うくつらし片海市川小港の磯のおとりにて、昔見し雨乗りなり、色形味わいも変わらずなど、我が父母変わらせたまいけんと、形違えなる恨めしさ、涙抑えがたし。南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。
本日はご案内の通り、日蓮大聖人様のご誕生会にあたりまして、皆様方にはご誕生会の意義を踏まえて、ご参詣をいただき、誠にありがたく尊く存ずる次第であります。皆様方もよくご存知のように、日蓮大聖人様は承久4年、西暦の1222年2月16日、阿波の国長佐の郡東条の郷片海に漁師の子供として生まれました。父は貫那次郎重忠、三国の太夫とも言われますけれども、貫那次郎重忠、母は梅菊というふうに伝えられています。日蓮大聖人様は自ら日蓮は千駄ヶ子というふうに名乗っています。千駄ヶ子というのはインドにおける市政階級、カースト制、インドはもともと仏教が、お釈迦さんが仏教を説く前はバラモン教というこの荒行で悟りを得ることができるということを説いているところの、このバラモン教のこの国土でしたので、このインドのカースト制のこの一番のこの上の位はこの僧侶、それから武士、平民、奴隷というふうに、この大きくこの4つにこの分かれるわけであります。で、その4つがまた細かく枝分かれして、このたくさんのこの階級制度というものが、この身分制度というものがこのあるわけなんですけれども、この千駄ヶ子というのはこの奴隷という一番この身分制度の中の下の、その奴隷の下にこの属する、人間の姿をしているけれども人間としてはこの扱わないという、その奴隷の下に属するところの屠殺者のことをこの指して言う、この表現がこの千駄ヶ子という言葉であります。屠殺者というのは、馬とかこの牛とかですね、豚とか、そういうものをこの締めて、殺して、それで肉をさばいて、 売る人、それをこの土佐社というふうにこの言うわけであります。で、日本はこの当時、仏教は渡ってきてましたけども、それ以前のこの身分制度っていうものがありましたので、日本は皆さん方がご存知の士農工商というこの身分制度で、武士がこの一番上、だけど一番この虐げられた農民をですね、この武士のすぐ下に置いて、この農民、二番目に農民と、この名目上だけこの持ち上げて、この農民を持ち上げているわけですよね。それから工業に従事するもの、それから商業に従事するものと、一番その商業にこの売り買いをの仲介をする商業にこの従事するものは一番この卑しいものだというふうに考えてこのいたわけなんですね。今でもお金のことを言うといやらしいということを言いますけども、日本人はお金は汚いというような考え方というものがずっとこのあるんですけど、腹の中じゃみんなお金を欲しがってこのいるんですけども、その一番お金しか扱わないこの商人は一番この卑しいこの存在なんだと。だけどその商業の人間でこの国は動いて、幕府は転覆したということが言えるわけなんですよね。ですから士農工商というのは名目だけでですね、その実態はこの表していないんですけれども、士農工商ということがこの武士のこの時代に、まあ、法律としてこの定められていたということなんですね。で、土佐社というのはですね、さっきも言いましたけれども、大聖人様の両親の漁師、この漁師も魚を取ってそれを売って生活をするわけですから、つまり、物の命というものを奪ってそれで自分が生活するということで、この土佐社ということとその同じになるわけですよね。ですから大聖人様は自分自身のことを、自分は仙だらの子供なんだと、自分もその両親の仕事を手伝って、この出家する前は手伝ってこの生活をしていたということなんですよね。で、私たちはですね、その牛肉、豚肉、鶏肉とですね、まあ魚もそうですけども、日常的にそういうものをこの食べているんですけれども、それを殺す現場というものはそのほとんどこの見ていない、見たくないと、見ないようにしているということなんですね。だから専門の人にこのやってもらってですね、それで、松阪牛がいいとかですね、この辺で言えば神石牛がいいとかですね、値段が高いとか安いとか、うまいとかまずいとか、この平気で何気なくこの言っているわけなんですけれども、自分がその動物の出産に立ち会って、例えば子牛を育てて成長させて、嫌がり泣き叫ぶ動物を売り買いし、殺してさばいてということを毎日していたら、気軽にうまいとかまずいとか言えないし、第一食べるということができなくなって、夢にまで牛やこの豚が出てくるかもわかりませんね。そしたらもう寝れなくなってしまいますよね。殺す時にね、この豚がブヒーって言ったなとか思ったらですね、もうそれは、食うどころの話じゃなくなってこの来るわけですよね。だから人間は昔からそういう自分たちがやりたくない、見たくない、 血で汚れるようなことは、そういうことに慣れた人間、また職業を選ぶということができない人間に必然的にそういう仕事しかできないようにこのしていったわけであります。そういう人たちのおかげで生活が成り立っているにもかかわらず、汚い仕事をしている人間ということで身分制度の一番下に置いて、職業の自由も奪い、先祖代々その仕事をさせ、結婚の自由も職業選択の自由も奪い、その種族と結婚した者はその種族となり、その一族もその種族とするという身分制度が崩れないように、いわゆる荒唐無稽な理不尽な部落差別というものがそのように生み出されていったわけであります。アメリカの人種差別もこのそうであります。黒人を奴隷としてアフリカから連れてきて、神のもとに全ての人間は平等であるというキリスト教文化の国であるにもかかわらず、黒人は人間ではないから売買してもいいとキリスト教がお墨付きを与えてアメリカの法律にしました。奴隷に教育は必要ない、教育がなければ世の中のことを知ることができない、知ることができなければ職業も人が嫌う安い賃金の仕事しかできない、そうすれば貧困のために黒人の犯罪率が高くなる、黒人は危ない、黒人は危険だという評価になっていってしまう。白人が主体となってそういう国を作ってきたわけであります。肌の色なんて人間の心に色はついていないんですから何にも関係がない。それを今でも引きずって白人は優れているんだということで白人至上主義にアメリカは戻らなければいけないと騒いでいる、今騒いでいます。実に愚かで悲しい、天に唾している自分たちがそうなるようにアメリカという国を作ってきたということを忘れているわけであります。その歴史もわからないでいる。本当に狭い、自分だけ良ければ、今だけ良ければいいという考え方に閉じこもってしまっているわけであります。釈尊はインドに生まれて一切衆生の成仏ということを最高最大最終の目的としてこの法華経を説きました。成仏するということは最終的には仏も衆生も平等に仏であるということを説かなければならないわけであります。ですからインドに根付いていた僧侶、武士、平民、奴隷のカースト制を破壊する教えを釈尊は説いたのであります。つまり身分、家柄によって人を差別するほど愚かなことはない、みんな仏の命を持っていて平等であるということが法華経において初めて、このインドの歴史の中において初めてそのことが解き明かされた。お釈迦さんによってこの法華経によってそのことが解き明かされた。つまり誰もが仏になるということの前提として、誰の命も平等であるということが当然のようにこの解かれなければならなかったということであります。ですね。しかし釈尊が亡くなって、それほど尊い教えを釈尊が説いたにもかかわらず、インドはまたカースト制に戻り、釈尊の教えが捨てられ、バラモンの下道の教えの方が昔からやっていたから馴染むということで、仏教ももちろん法華経も忘れ去られて、インドは現代においてもカースト制が当たり前の国のままになっているわけであります。
それからこのお釈迦さんの説いた仏教は男女も平等なんです。男女も平等ね、男女も平等、身分も平等にもかかわらずですね、仏教が中国に渡った時に中国は男尊女卑だったんです。だもんでこの平等の教えが女性蔑視の教えにこのアレンジされたわけなんですね。アレンジされた。それで要するにそのアレンジされた中国で男尊女卑に変えられた仏教の教えが日本にこの渡ってきたということなんですね。そこがその本当にこの歴史の難しいところですよね。本当のお釈迦さんの教えっていうものがその国の事情に合わないというふうになると、男尊女卑が当たり前の中国に男女は男女の差別のない教えが入ってきた時に、この教えは入れたいんだけども、この男女平等っていうのはちょっと都合悪いなというふうになって、男尊女卑をそのまんまその仏教の中にアレンジしてこの入れた。日本はそのアレンジしたということもわからないで中国からこの仏教が日本に渡ってきたということなんですね。それが要するにこの歴史のねじれたこの現実なんだということなんですね。お釈迦さんの仏教の原点はですね、実は男女が平等というより以前に女性の方が尊ばれている、その教えに説かれているわけなんですね。これは本当にそのお釈迦さんのこの説いた教えっていうものはですね、もう本当に革命的なその教えだったということがその分かるし、もうそれだけでもお釈迦さんはその逆風の中でその教えというものを説いたと。もう世間にもうなんていうんですか、全部が敵みたいなこの状況の中で、お釈迦さんは本当の教えはこうでなくちゃいけないということをこの説き切られたということがこの言えるわけなんですね。つまり法華経は人間にとって一番大切なものは何なのかと、肌の色とか家柄とか人種とかそんなもんじゃなくて、平等に尊いのは命だということですよね。命には男も女もないと、大人も子供もないんだと、命っていうものが一番大事で、その命の一番根本にみんな仏の命が備わってるんだと。そして動物であろうが植物であろうが、人間の命を支えてくれる命っていうものがあって、私たちは生きてるんだから、人間だけが成仏するんじゃなくて、全ての命が成仏しなければ人間の成仏っていうものはないんですよということを、このお釈迦さんがこの最終的に法華経っていうものを通してこの説き切っていると。だけどそれもお釈迦さんが法華経を作ったんじゃないですよね。お釈迦さんも大昔に法華経の修行をして、そして法華経を悟って仏になれたんだと。自分も教えてもらったんだと。自分が教えてもらった教えを今度は衆生に私が教える番だということなんですね。これはいつも皆さん方にお話しするように、学校の先生は昔は子供で先生に教えてもらって、私も大きくなったら先生になりたいなって先生に憧れて先生になったということと同じなんですよね。だからあいうえおとか山とか川とかいう漢字も1たす1は2っていうのも、その先生が作ったんじゃなくて、その先生も教えてもらった、教えてもらったものを今度はまた子供に、次の世代の子供に教えているというのが、この南無法蓮華経の法華経の教えだということが言えるわけですよね。だけどね、インドはね、またその身分制度なんでね、この今ね、この本なんか読んでみるとね、 なんでその平等の方がよかろうに、なんでそのまたそのカースト制の身分制度にその戻っちゃったんですかと。そしたらね、インドの人たちはねこう答えるそうです。もうね、身分制度によって、階級によって、もう結婚は奴隷扱いの人は奴隷の人だけと結婚しなきゃいけないとね。それから平民は平民の階級の人とだけ結婚しなきゃいけないと。でその平民と奴隷が結婚しちゃいけないというふうになってるわけですよね。とそれはその好きになっちゃったらつらかろうというふうに思うんですけども、もうそうなってればもうそうなってるもんだと。だからもうそこの世界だけでその生きてる方が気が楽だというふうに、その長い何百年何千年の歴史の中でそういうふうに培われてくると、もうそんなことでそのロミオとジュリエットみたいにこのね、そのいざこざしてその争いがあって殺し合いがあってっていうことをいちいちやってたら、もうそれは生活が成り立たないから、もうそういうことは考えないようにもう生活した方がいいんだというふうに、もう甘んじてもうそれを受ける方がもう安穏として生活ができるから、そっちの方が楽だというふうに、お釈迦さんが亡くなった後そういうふうに戻っちゃったわけですね。だ殺し合いまでする、殺し合いまでして好きな人と結婚して、それが どういうふうに幸せになるんですかというふうに、もう最初から諦めてなってるわけですね。え、それどころかね、今インドはねイスラム教もどんどんどんどん入ってきてるんです。イスラム教もね、イスラム教っていうふうに言うと、このイスラム教も男尊女卑、もう当たり前なんですよね。女の人はその人前に出ちゃいけないと。だからなんかこうやってこう顔を隠してますよね。その肌を出しちゃいけないということ。それから食べ物の規制、これを食べちゃいけないと。一番有名なのは豚を食べちゃいけないと言うんですね。で豚はなんでその汚れてるかと、豚あの汚いところでこの泥みたいなところでこうやって生活してますよね。で汚れてるからと。でみんな土の上で生活してるんだよ。ね、人間だって昔は裸足で歩いてたんだ。牛だって馬だってみんな裸足だ。馬が靴履いてたなんて聞いたことないよね。みんな汚れてるんですよ。で豚だけ、だからただ好き嫌いですよね。豚はブーブーブーブー言ってるなって、豚はどうも汚いみたいだなって言ってるだけのことですよね。すっごいくだらないことなんですけども、それがひどいですよね。イスラム教、お祈りしながら殺した肉はいいって言う。そんなアホなと思いますよね。お祈りしながら殺したらいいと、お祈りしてない肉はダメだって言うんです。そんなバカな話ないよね。肉は肉だよね。お祈りしようが何しようが、そういうことを言うんですね。それから断食、それから政教一致ですよね。政教一致、政治も教えも一緒ということで、このイスラム教の教えの中で神父のような立場の人が政治権力を持っていて、当然異教徒は殺してもいいというこの教えがあります。でああいうその自爆テロとかああいうのがあると、イスラム教の人がニュースかなんかに出てきて、イスラム教は本当はそんな教えではありませんとか言ってるんですけど、その経典にそう書いてるんですから、その経典にそう書いてあるということは、それはまずい、殺していいって書いてあるけどそれはまずいよなっていう人たちと、あ殺していいって書いてあるから、じゃあ殺していいんだっていう人たちがいるっていうだけのことなんですよね。書いてあるんだからしょうがないですよね。書いてあるから、もし大聖人の教えに人を殺し、ね、そのこの日蓮大聖人の教え以外の教えをやってる人間は殺してもいいって言うんだったら、私は信じません。私は大聖人の信心しませんよね。殺していいっていう信心だったら、もう何にもその言葉は伝わらないですよね。 そんなんでその人たちの幸せを願ってるんだっていうことが言えるかって言えませんよね。否定ですから、殺すっていうことはね。だからそういう教えというものがイスラム教の教えなんですけれども、だけどもインドでそういうものがどんどんどんどんこの侵食されて入ってくるということは、そのインドにはバラモン教という、要するに荒行をした人間はその悟りが得られるんだと、超能力が得られるんだというのが元々の教えで、お釈迦さんの仏教を捨ててバラモン教に戻ってしまいましたから。だからインドのその宗教を信ずる民族には中心になる神というものがないわけなんですよね。神というものがない。だから似たようなイスラム教というものにどんどんどんどん侵略されてきても、別に何とも思わないでこの侵略されていってしまうということが言えるわけなんですよね。この日本においてもですね、本当にこの日蓮大聖人様が生まれたこの日本においても、天皇と武士の権力闘争の混乱の中にこの大聖人様はこの生まれたわけなんですけれども、朝廷側にあった日蓮大聖人様の両親は土地と職を失い、にわか漁師に身を落として、その日暮らしをしなければいけない生活になってしまったわけなんですね。で、この生活環境の中で日蓮大聖人様の両親も日蓮大聖人様自身も権力財力時代に左右され、家柄出身の虚しさというものをこの味わって、身分制度と同じですからね、鎌倉時代もね。だからその家柄身分、そういうものの虚しさ、また浅はかさ、そういうものを味わって、真実の法というものはそういう世の中の価値観にもてあそばれ流され、こびへつらうことのないものでなければならないわけであると、そういうものによって色褪せたり変形変質変動しない物差しでなければ真実の法とは言えないんだと。日蓮大聖人も両親も出家して真実の法を見つけ出して、どんな時代であっても変わらない法を悟り、一切の衆生にそのことを説き示さなければいけないとの思いがあって、この大聖人様は出家したわけなんです。初心忘るるべからずという言葉がありますよね、有名な言葉が。初心というのは学び始めた、やり始めた頃の自分の未熟さというものを忘れてはいけないという戒めと、その道を志した時の志を絶対に忘れてはいけないという意味でありますけれども、誰もが初心は純粋で、駆け引きや打算なく人を騙してやろうとか人を殺してやろうとかいう初心というものを持っている、そういう意味の初心というものはないわけであります。ですね。未熟でも世の中のためになろうとか、人の役に立つ人に、また人に喜んでもらえるような人間になろうと、世の中の矛盾をなくそうとか、そういう具体的なことや具体的なそういう力量というものは備わっていなくても、漠然とでも志をこの抱いて、そして初心を立ててみんな出発するわけなんですね。その打算のない自制的な精神をいくつになっても忘れないように、時々その若い時の気持ちを思い出して生きなければいけないわけであります。自分で自分の若い時の初心に立ち返った時に、ああ夢みたいな 若造みたいなわけわかんないことを考えてたなっていうふうに自分で自分を否定するような、そういう生き方じゃいけないっていうことなんですね。 今は世間の垢に汚れきってしまったかも分かんないけども、若い時にはこう考えていたんだな、そういう思いというものを思い出して生きなきゃいけないなというふうに自分で自分を洗うように生きていかなければならないということが、初心はするべからずということなんですよね。最初からさっき言ったようにね、人を騙して大金持ちになってやろうっていうような初心を持ってる人はいないわけですよ。ね、そんな初心だったらもういらないわね、そんなものはね、初心とは言わないわけです。本当にみんな純粋に自分ができるかできないか分かんない、力量も何もないのに、こうしたい、ああしたいと、こうしよう、ああしようというふうに考えて、この生きるということ、その初心忘るべからず、この日蓮大聖人様の生涯はこの初心をそのまま貫いた生涯ということが言えるわけであります。今日最初に皆さん方とお読みした新山御前御返事というこのお手紙ですけども、この御所はですね、厳しい環境の身延に大聖人様が入って2年目の御所なんです。2年目ですね。それで新山という人は、ここに1行目に書いてあるところの大天、大天は両家の天とも言うんですけども、この新山は、この両家の天が、大天が姑さんですね。で、新山はお嫁さんなんですね。それで大天は大聖人様のこの両親、それから大聖人様が勉強するためにこの旅をした、その学費をですね、潤沢ではありませんけれども、本当にそのなんとかやっていけるだけのその学費をこの提供してくれたのはこの大天なんです。大天なんですね。それは両親とのつながり、出家する前からのつながりっていうものの関係があったということもあるんですけども、その大聖人様の初心ということをこの大天は評価して、そしてそのためだったらということでこの学費をこの出してくれたこの人なんです。だけど皆さん方がご存知のように、大聖人様が辰の口の法難で首を切られそうになって、そして佐渡にこの流人として流された時に、この大天は日蓮はあまりにも怖し、あまりにも強すぎると、もうちょっと柔らかく法を解けばいいのにというふうに大聖人様を批判して退転した人物なんです。だけどこの嫁さんの新山は、同じ屋敷にいるにもかかわらず、この姑のこの退転というものを横に見ながら、自らこの大聖人様が佐渡に流されてからもずっと信仰を貫いて、大聖人様にずっと極意を申し上げて、この大聖人様を支え続けたわけなんです。支え続けた、そういう関係なんです。だから最初のところに、天のり一袋送り旅おわんず、また大天御前より天のりかしこまり行って候ろうと、かしこまり行って候ろうということは、もう本当にその痛み入る、もったいないと、もうそんなその私に天のりを送ってもらうような、そんなこの立場の人じゃなくて、もうずっとこの目上のこの人なんだということで、恐れ入ってかしこまってこのしまいましたということなんです。新山の天のりは同じ天のりなんですけど、ご供養としてこのいただいて、で大天の天のりは昔からの知り合い、人間関係として、この人間同士のこととしていただいているわけなんですね。ご供養としていただいているわけじゃないんです。ですね。で、この身延の山に入って2年目ですけども、この身延の厳しい環境のことがずっと書かれていて、 そして、読み終わったところから、2、4、5行目の下のところ、峰に登ってわかめやおいたると見そうなえばさにてはなくしてわらびのみ立ち、並び立ちたり、谷に下って雨のりやおいたると尋ぬれば誤りてや見るらんせりのみ茂り伏したりとですね。今度山の中にねわかめなんかあるわけないんですけどもね、だけど山の中で、あ、わかめだというふうに思ってみたらですね、それはわらびがその生えていたと。わらびこうやってちょっとこうね、この茶色いところもありますけども、この緑のこの鮮やかな緑がこうやってなってますからね、あ、わかめがわかめみたいだなっていうふうにわらびを見て思ったね。それから雨鳥だというふうに思ってみたら、それはセリだったとですね。日光商人の時にセリをお供えしますけどもね、日光商人も身延で大商人と一緒に生活してましたからね。だから本当に食べるものがない、そういう貧しい生活の中で自然に生い茂るところのセリを取ってこの食べた。ただセリが好きだったっていうんじゃなくて、セリしか食べるようなものがなかったということですよね。だから大商人もセリを食べたし、日光商人もセリを食べた、当然日目商人もセリを食べて、そしてその身をこの養うしかなかったと。それが要するに雨乗りに見えたということをこの言ってるわけなんですよね。でこれが片海市川ね、あ、ふるさとのことはるかに思い忘れて将来鶴に、ふるさとのことをずっと忘れていたけれども、今この雨乗りを見そうないてよしなき心思い入れて浮くつらし、ああ昔はこうだったなと、出家する前のこと、そのことを思い出してですね、今本当にこんなに厳しい生活の中で暮らしているということを考えたときに、本当に辛いし大変だと。片海市川小湊の磯のほとりにて昔見し雨乗りなりと、あなたが送ってくれた、それはふるさとだからね、ふるさとの人だからね、ふるさとのこの新山大天が送ってくれたところの雨乗りは、昔自分が取って食べたこの雨乗りと同じ姿、同じ味がこのするとね、色も形も味わいも変わらずなど、しかし我が父母は変わらせたまいけん、もうお父さんお母さん亡くなってるから、だからお父さんお母さんと一緒に子供だから遊びながら、海で遊びながら取ってそれを生活の足しにしていたその時代のことを思い出しけれども、今は実際にはお父さんお母さんがいないと、それが悲しいとね。我が父母変わらせ玉井健と、肩違えなる恨めしさ涙抑えがたしと、もう本当にその同じ雨鳥なのに、なぜお父さんお母さんがいない、そういう時代になってしまってるんだろうと、変わってしまったんだろうということをこの言ってるわけなんですね。厳しい生活環境のミロムに入って2年目、54歳になった日蓮大聖人様がご供養された雨乗りを見て、出家する前の海で遊びながら取って食べていた雨乗りを思い出し、わらびを見てはわかめを思い、もう亡くなってしまった父母を思い出す。この思い出の中にこの日蓮大聖人様は自らの初心、どのような志を抱いて出家したのか、両親が自分に託した思い、かけてくれた言葉、 たくさんのことが雨乗りがスイッチになって心に湧いてきたと思うんですね。両家の雨は大雨で、日蓮大聖人様の遊学の学費を出してくれた両親が世話になった人であります。新山の極陽に便乗して大雨も雨乗りの供養を送ってきてくれました。しかし日蓮大聖人様は大雨の雨乗りは世間の付き合いとして受け取り、大雨はこの極陽に便乗して私にもご本尊を書いてくれと手紙で頼んできたんです。大雨は先ほども申し上げましたように、日蓮大聖人様が辰野口の法難からサドル罪となった時に、日蓮はあまりにも強くて融通が効かない、もっと柔らかくすればいいのにと言って、自分に火の粉がかかることを心配して退転しました。嫁の新山は嫁であるにもかかわらず姑の大雨に逆らい、信心を貫き、日蓮大聖人様からご本尊様を書いて授与されました。日蓮大聖人様が斜面となり身の部に入り、ほとぼりが冷めたら、嫁がもらったご本尊を私も欲しいと言ってきたのに対して、日蓮大聖人様はこの手紙の書き出しのふるさとの懐かしさとガラッと変わって、長くなるので 今は読みませんでしたけれども、906ページの後ろから2行目、両家は偽り愚かにて、ある時は信じ、ある時は破る不浄なりしが、日蓮御勘行こうむりし時、すでに法華経を捨てたまいき、日蓮先より下山のついでごとに難信難下と申せしはこれなり、日蓮が重恩の人なれば助け立てまつらんために、このご本尊私立てまつるならば、十羅刹定めて変化の法師とおぼしめされんな、また教文のごとく不審の人に渡し参らせずば、日蓮変化はなけれども雨御前我が身の戸がおば知らせたまわずして恨みさせたままんずら、この吉おば異彩に助のあじゃりの門にかきって騒楼ぞめして、雨御前の剣山に入れさせたもうべく騒楼と。つまりこのご本尊様は日蓮が書いているけれども、日蓮がこの人は好きだから書いてあげよう、この人は嫌いだから書いてあげないというようなものじゃないんだと。日蓮が書いているけれども、日蓮がもしそういう判断であなたに世話になったことがあるからということで退転したものにこのご本尊を渡したならば、日蓮自身がこの南妙法蓮華経の方から処罰を受けると、罰を被ると、だから書かないということなんですね。ご本尊は日蓮が書いていても日蓮のもんじゃないんだということ、そのことをはっきりとですね、この大聖人様はここでこの示されてこのいるわけなんです。どんな権力も恩や情にも流されないで、真実の南妙法蓮華経というのはこういうことなんですよということを示した。大雨はお前には随分世話したんだから、このぐらいのこといいじゃないかというふうに情で迫ってきた。だけど大聖人様はこの南妙法蓮華経の方は情に流されるもんじゃないんだと、意地悪じゃないんだと、あなたは意地悪だと取るかもわかんないけど、これは意地悪じゃなくて法というものはそういうもんなんだと。先ほど申し上げたように、法というものはどんな時代にも権力にも財力にも変質も変動もそういうことをしないということが法なんだということをこの示されたわけなんですね。ご本尊様は渡さないけれども、ここで大聖人様は本当の南妙法蓮華経とはどういうもんなのかという真実の法の縁が 大海人に結ばれたのではないかというふうに思うんですね。私たちは創価学会の時に貧しく苦しい生活から抜け出て幸せになる、なりたいというと、そういう思いが初心で入信した人も多かったと思います。その減税利益と背中合わせの初心は今から消しゴムで消して書き直すわけにもいけませんし、書き直しても直せるものではありません。まだ日蓮大聖人の仏法が何かも知らなかったし、日蓮大聖人の生き方も知らなかったわけですから仕方がありません。でも今は創価学会を脱会して何十年も経ち、最初に創価学会で教えられたことが日蓮大聖人の仏法からかけ離れた間違ったことだったということが分かったならば、信仰の初心を自分で書き直していかなければいけないわけであります。日蓮大聖人の初心と自分の信仰の初心原点が同じものにしていかなければいけない。指定一家の信心、指定一家の成仏ということは、大聖人の仏法の原点と私たちの仏法の原点が同じでなければ指定一家しないということになります。指定一家しないということだったら成仏できないということです。ね、大聖人の信心はしているけれども大聖人の教えが何か分かりませんと言うんじゃ、それは指定一家にならないということになります。指定一家できる信心を私たちは目指していかなければいけない。日蓮大聖人様は自分が書いている本尊でも自分のものではないというふうに示されている。恵方不恵人の信心とはそういうものなんです。皆さん方の家のご本尊様も自分のものではありません。自分が一番の責任者としてお守りしているのが自分の家の本尊であります。信心をする者がいなくなってしまったならば、借りている本尊ですから返さなくてはいけないというのはそういう意味であります。何者にも変わらない真実の南妙法蓮華経の法を、何者にも変わらない方法限界の信心で貫いていく、それが日蓮大聖人様が私たちに示された信心であるということを、このご誕生会にあたって、この厳しい法というものを根本にした恵方不恵人の法というものはどういうものなのかということを改めて深く自分たちの心に刻みつけて、この信仰というものの尊さ、大切さというものを深く自覚していっていただきたいということをお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。
南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。